瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
こんにちは、高橋千恵子です。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。今回は愛知環状鉄道中水の駅から歩いて10分ほどのところ、内田町にあります越母古墳に来ています。今日もお話を伺いますのは瀬戸市文化課の佐野はじめさんです。佐野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
古墳があるんですね、こんな町の中にね。さあ、この越母古墳ですが、いつ頃できたものなんですか？
そうですね、古墳時代の終わり頃になります、6世紀の後半代から、7世紀の初めぐらいまでの間のどこかということなんですけども、そのぐらいの横穴式石室と呼ばれる古墳です。
そうですか。これ周りにね、民家というかお家があるんですが、ここもそんな民家の間にありますが、ずっとこういう状態だったんですか？
もともとはですね、南向きの丘陵の斜面の中にポツッとあった古墳なんですけど、住宅地が麓の方から広がってきて、今は住宅地の中に取り残されたような感じなんですけど、昔はそうじゃなくて、山の中に平地を見下ろすような位置に古墳があったっていう感じですね。
この古墳はどなたのお墓だったんでしょう？
誰の古墳かっていうのはなかなか難しいですね。やっぱり場所的なところからすると、水野の平地盆地ですね、をある程度治めている村長の家族の古墳だったと考えられます。
これなかなか古墳ってね、私たち見たことがないんですが、これ文化的な価値という観点から言うと、
古墳自体は17メートルの小さな円墳なんですけど、中の石室の方が11メーター少しぐらいの結構大きな石室で、お墓としても大きな石室を持っている古墳で、瀬戸市内いろいろ古墳は多いんですけども、天井石って言って屋根の部分になる石はですね、やっぱり部材が大きいので石材として掘り起こされちゃって残ってないのが多いんですけど、ここはもう天井まで残って、もともとの形がしっかり残ってるもんですから、非常に貴重ですね。
発見された時に中に一緒に埋葬されたものとか、そんなものも発見されたんですか？
これ実は詳しい発掘調査はまだされてないんです、発掘調査をするっていう場合は緊急で取り壊されちゃったりとかいう場合の発掘調査はあるんですけども、こういった学術調査はまだされてない。将来的にちゃんと体制ができてからやろうと思ってますので、その辺が中から何が出たかとか、どこに誰が埋葬されてたかっていうの詳しいところはまだちょっと分かってないですね。
そうですか。さあ、この越母古墳ですけれども、中はどんな感じになってるんですか？
はい、複室の構造というかですね、入り口に狭い通路である船道っていう部分と、それから一番奥の方に棺をおそらく置いてあってやろうと思われる部屋が、玄室っていう部屋があるんですけど、そういった入り口の通路と中の部屋っていう構造になってます。
そうですか。じゃあちょっとこの石室、中に入らせていただきたいんですが。
はい、通常は入り口に扉があって鍵があるんですけど、見学ご希望の方っていうのは文化課の方に行っていただければ開けますので、今日は取材に来ていただいたということで、中入っていただいて結構ですよ。
はい、それではまずこの入り口、もう上には大きな石がね、天井としてあります。さあ、今懐中電灯をつけていただきました。いや、大きな石がね、組み合わさって、
ちょうど先導を歩いてきていただいてるんですけど、中の石室の原室との間がちょっと梁というか、かまちみたいに、一段低い石が、お辞儀しないと入れない石がありますけど、ここがちょうど原室の境目でですね、奥を仕切って、ちょっと中の方がちょっと広い空間があるかと思います。
本当ですね、今ちっちゃくなりながら入ってきたんですが、ここは天井結構高いですね。
4メーター弱ありますので、
こんな大きな岩がね、よく崩れずにこうやってねあるということは、やっぱりこうきちんといろいろ考えながら石も積み上げてきたんですね。
そうですね。特にまあこの石室、まあ、この時期特有なんですけど、基本的に長方形な平面形をしてるんですけど、奥の壁に向かってちょっとこう丸みを持っています。周りを丸くこう仕上げてちょっと安定を持たせるっていうのと、この地方独特で、まあ、近畿の方はもうちょっとこう四角四面な石作るんですけど、まあこれ特色で、横から少しずつ石を大きいの小さいの積み上げてですね、上の方に向かってちょっとこうオーバーハングするような形で、四角四面じゃなくて横のこう圧をこう守るような形でですね、組み合わされてますね。
佐野さん、これこの現室ですか、現室の突き当たり、はい、もう真正面に大きな2メーター四方ぐらいある大きな石があるんですが、こういった古墳の中はこんな感じになってるんですか、普通。
そうですね、大きい小さいはあるんですけど、あの正面にこういう鏡石って言うんですけれども、大きな石をドンと据えてですね、現室を作る例は多いですね。
ですか。その鏡石があり、その上にもまたね大きな石が積んでありますもんね。
そうですね、鏡石よりももう一回りこうちょっと横長で大きい石をこうかませてとかですね、そういった分もある程度こう設計図のない設計図みたいなのがあるような感じで、非常にあのダイナミックですね、
で使われている石もなんかいろんな模様がありますね。なんか横にずっとこう線があったりとか。
水の盆地の北側の丘陵というのはですね、割とこう古世代の あの地層 で、こういうこう縞目のあるあの石とか取れるんですね。目花石とか石どいとかっていうのも、あのこの水の丘陵、水野の北側の丘陵になりますので、
そういったことも考えながらこの古墳はね作られたのかもしれませんね。
はい、そうですね。
でもこんな大きな、ね、石、これ運ぶの大変だったんじゃないですかね。
そうですね、あの日本国内いろんなところで発掘調査されている中で、あのシュラって言って古墳の石材を運ぶような木 の道具とか見つかってるんですけど、基本的には人力でコロを転がして移動しているっていうことがありますね。
でも素晴らしい技術ですよね。
今からだったら重機とかでスッと上げれば上げれちゃうのかもしれないんですけど、昔はそれがなかったんで、それだけいろんな工夫して見えるみたいです ね。
この古墳のね保存状態というと他のと比べてどうなんでしょう。
他のだとこうやっぱり一部が崩れちゃったりとかですね、いうところもあるんです。これはもうしっかり残ってますんでね。
じゃあこ の古墳は見たいなという時は文化課の方に行けば見せていただけるんですね。
そうですね、あの周り の古墳 の土まんじゅうというか土は、あの外から見えるんですけど、囲いがしてありますので、鍵がないと入れませんので、学校とかね、あの見学したいとかいう方は、あの瀬戸市の文化課までご連絡いただければですね、あの時間の方を調整させていただければいけると思います、
そういった見学希望っていうのは結構あるんですか。
越後古墳はまだ PR あまりしてないので、ご存知のない方も多いと思うんですけれども、まあ、これからですね周りですね、あの整備した折には皆さんにあの見ていただけるようにしたいと思います、
この中にどんなものがあったのかっていう、そんな研究もどんどんされていくわけですね。
そうですね、やはり下の方は土が詰まってるものですから、これから研究の余地はありますね、
なんか瀬戸ってワクワクドキドキするようなそんなものがいっぱいありますね、古墳をはじめとしてね。
そうですね、特にこの水の盆地っていうのはですね、平安時代以降、まあ、水の市が水野とか志田見とかですね、一円に、まあ、あの勢力を拡大していくんですけども、まあ、それの前の段階はどうであったのかっていうのを知る貴重なあの手がかりになりますね。
さあということで、今日は瀬戸市内田町にあります越後古墳にお邪魔しました。佐野さん、ありがとうございました。瀬戸町再発見、瀬戸の魅力でした。